ね、笑いながら言ってみ、子供にしてみたら、大人になるってそんなに楽しいことなんかな、仕事するってそんな面白いことなんかな、夕飯食べながらも楽しい話をするんか、疲れた話をするんか、これだけでも子供の未来変わっていくでしょ。だって皆さんは自分で自分のことでしょうけど、皆さんのところに生まれてくる子供にはね、僕はせめて夢を与えてほしいなって。だってね、その小さな子供がさ、なんかみんなもそうだったでしょ、ちっちゃい時生まれてどうやろ11ヶ月ぐらいの時とかはさ、まだハイハイしかできんくて、やがてそれもなんかめっちゃ速い高速ハイハイとかにだんだん変わってきてさ、でやがてね、誰にも教えられへんのに歩こうとしたでしょ。なんかこたつの布団よじ登った人もおるやろうしね、椅子の足をこう持ちながらね、でも初めて何かに持ってこう立った時のこと覚えてへん、なんかね、もう初めて立った時はなんかわなわなわなわなしながらの、なんか生まれたての子ヤギみたいにしてたと思うんやけど、したけどね、大人たちを周りのお父さんお母さん見ててね、自分も歩こうとしたでしょ。で足を一歩踏み出すだけなのに、布団に足絡まったり足と足がもつれたりで、すぐには歩けなくてね、でゴロリーンってひっくり返って床でダーンって頭打ってね、ギャーって何遍も何遍も失敗して泣いたでしょ。だけどね、その時ね、5回失敗して6回失敗してした頃にね、赤ちゃんの時思った、いやー私も5回も6回もチャレンジしてみたけど歩かれへんわ言うて、私今回の人生ちょっと日本足無理かもなみたいなことを言った人なんていないでしょ。その時諦めてたら今日本足で歩けてないわけや。けどね、30回失敗しても50回失敗しても絶対歩けるってプラス思考しかなかったから、絶対歩けるって信じて何十回でも失敗しても前しか見やんかった、だから歩けるようになった、それだけのこと。だけどいつの間にかマイナスの考えって大人たちが教えてしまう。でも皆さんがこの後学校を卒業して仕事をして大人になっていった時、後輩たちに、そしてまた自分のところに生まれてくる可愛い可愛い天使のようなその子供たちにね、僕はね、生きるってこんな面白いことっていう光を与え、光を与えっていうのを続けていく、そういうことが人間の中にできひんかなって。なんか競争競争ばっかりになってきて、誰かよりも勝たねば、誰かに勝たねばみたいなことが多い中で、僕は天命追求型を生きた人間としてはね、人を輝かせる、人を喜ばせるっていうことをやって生きてきて、今すごく思うんやけどもね、あんまり夢を掲げてたどり着くストイックな生き方が似合う人はもう何にも迷わず動きないよ、やったらいいね。だけどね、夢見つからん人はね、あんまり夢を、他人の顔色を気にしながら大きいこと言わにゃ夢っぽくねえかなとか、かっこいいこと言わなきゃ夢っぽくないんじゃねえかなとかって、あんまりね、夢をファッションみたいにして言うぐらいなら、僕どっちか言うたら、僕みたいな天命追求型、人を喜ばせながら役割をもらっていく生き方、これがね、実は僕日本人に合ってんのかな。だってね、みんなあんま水戸黄門とか大岡越前とか、ああいう時代劇とかあんま見ひんとかもしれんけど、今度また再放送とかでやってんのを見る機会やったらね、見てみるといいよ。あんまり時代劇の中でね、俺っちの夢はなぁなんて言ってね、なんか町の酒場みたいなところで話してる、ね、町の人々の会話とかで、俺の夢はなぁとかね、俺の目標はとかなんか話してるシーンなんてね、僕見たことないんです。むしろね、なんか誰かがね、走ってきてね、おい底辺だ底辺だとか言いながら、誰それさん違うお前火事だよとかって、底辺だぞとかって、おそら底辺だとか言いながら、みんなが誰かを助けに行く、そんなシーンばっかりなんですよね。実はね、日本人って自分のために頑張ることより、誰かを喜ばすために頑張る時の方が力がいっぱい出るのね。で、人を喜ばせる、人を輝かせる、人の役に立つ。だって自分だけ良かったらいいと思ってたらさ、この間もね、ある仕事をしてる若い、ね、20代の人が、僕5年後には会社で一番の営業成績を上げる、そんな人間になりたい、アドバイスが欲しいって言ってきた、そんなことがあったんです。でもその時にね、僕の友達がね、その時すごくいいことを言ってくれた。なんて言ったかっていうとね、そうか、5年後に一番になりたいんだったら、3年後に自分の直属の上司、すぐ上にいる上司をね、3年後に一番にさせてみって。人を輝かせれない人間はね、スポットなんか当ててもらえないって。俺がこうなりたい、俺だけがこうなりたい、人を押しのけてでも俺だけがこうなりたいで生きてるとね、 実は誰も力貸してくれないよね。僕はあの時に5年後に1位になりたかったら3年後に、頭のすぐ上にいる直属の上司をね、1位に輝かせてあげてごらん、5年後には順番が待ってくると思うよっていうふうにアドバイスした僕の友人のそのセリフね、もう心から拍手って思えた。なんで僕、必要とされる人がいっぱい増えてほしいなって。でそんな、ね、人のために頑張ったらいずれ予測もせ、ね、目標を持って夢持ってる人も同じように夢を持ちながらそれをやるといいね。そうするとね、夢以上の役割とかの広がりも生まれてくると思うんでね、僕はなんかね、基本編で学力と人間力のバランスっていう話をしました。なんでさらにこの人間力を磨いて体を動かしながらやっていくとね、やがてあなたじゃなきゃダメなんだっていう役割にいっぱい出会わせてもらって、あ、僕が生まれてきた意味ってこういうことやったんやな、あ、こういうことをするために自分はあの学校に行ったんやな、あの人に出会ったんやなっていうね、過去の出会いにね、バーンって糸が通るようなタイミング、気づく時来ると思うんよ。だからね、僕そんな輝く人がいっぱい増えて、そしてそんな皆さんがこの世の中を照らす、その地域を照らす、なんかそんな人を喜ばせる、なんかありがたいって言われるような人がね、いっぱい増えてほしいな。これから何にでも化けれるね、年代の皆さんが、なんか誰かのせいにして、人のせいにしてとか、うぜえなとかって言いながら、大事な時間にあんま頑張らんで人のせいとかばっかりにしていくより、僕どっちか言ったら動いて、あんたじゃなきゃダメなんだって言われるような人になると、結婚した後もありがとうが増える、そして子供がお父さんにお母さんに、俺絶対お父さんみたいな大人になりたい、私絶対お母さんみたいな女になりたいって言って子供が憧れを感じるようになったら、子供たちもね、みんな外に学校に行ってもいっぱいプラスのニュースをね、持って帰ってきてくれるね。そうすると夕飯食ってたら子供たちからもプラスのニュースで、お父さんもプラスのニュース、そうするとね、ニコニコ笑いながら毎日の夕飯が楽しくなると、また幸せになれたな、幸せな家族が作れたな。だけど不景気だから、田舎町だから、世の中どうだからとかね、誰かや人のせいにするぐらいなら、僕今目の前にできる小さな人を喜ばせることの積み重ねがあなたの命を輝かせるっていうね、それがひいては幸せをたくさん感じる人生になるかなと思うんでね、なんか今はすごい皆さん素直な時やと思うね。ちょっとこうひねくれ気味なことかっこつけで言う人もおると思う、僕もそうやったから。素直なくせにちょっとこう車に構えて、なんかかっこつけみたいなところもあったけどね。だけどやっぱり今は皆さんまだ素直さいっぱいやと思うんで、この応用編のね、これがまた終わった後にいろんなことシェアしてほしいな。そして、ああ、俺これっていう夢ないけど、でも自分はなんか人を喜ばせながら天命追求型っていう、そんな生き方もあるっていうこと、選択肢の中の一つにね、ちょっと覚えておいてくれると嬉しいかな。で、変に悩んで変に自分責めなくても、僕はコンビニエンスストアとかのアルバイトからでも、僕の今やってるぐらいのことぐらいまで人生は変えれると思ってるんです。なんでどんな仕事をするかとかね、誰から評価されるかよりも、僕どんな仕事からでも人を喜ばせながら未来を作っていくっていうね、喜ばせながら作っていく人生で、面白い着地点は自分で作れると思いますから、そんな皆さんの未来へのエールになったら嬉しいと思って、こんなことをお伝えさせてもらってます。長い時間、話にお付き合いいただいてありがとうございました。